どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めましたを、始めていきたいと思います。この番組は、YouTube や映像制作に関する情報を、中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていく、バラエティ番組です。今回のお題はクリエイターの稼ぎ方。インターネットが普及してね、いろいろこう外に出なくてもいろいろなことができちゃう、いろいろな人に触れ合えるというか、情報を交わし合うことができるっていう、今の時代だからこそできるこう仕事のあり方というか働き方、もしくは仕事じゃないんだけど金銭的にまあそれほど小さくないものが発生したりだとか、そういったことがいろいろこう増えてきてるかなって思ってるんで、そういったことに関してちょっとお話ができたらいいかなと思います。はい。まあ、その前にですね、ちょっとまあ、先週あったことをちょっと話していきたいと思うんですけど、先週記事の方にも書いたんですけど、先週というかもう先々週なのかな、記事自体は、9月の後半になったりですね、ウェーブスっていうオーディオプラグインのメーカーで有名なところがあるんですが、そこが、プラグインのダイヤモンド、まあ、その、たくさんセールをやってですね、たくさんの商品が、もう 80%、90% オフとかっていうことになってたっていう、時期があったんですけど、その中で、ダイヤモンドっていう、定価が38万8800円だったかなっていう超高価なプラグインスイートが、93% オフになっていて、税込みで 28,800 円っていうのを発見してですね、これはトマト屋さんから教えてもらったんだけど、まあ、ほとんど迷うことなくすぐ購入して、早速というか、まあ、実践に投入してとかもあるし、よくわからない機能とかをこう、ウェブサイトで調べて、使い方を調べたりとか、まあ、マニュアルも結構丁寧なのが入ってたんでね、そういったの見ながら使ってみてるんですが、本当にね、思った以上にいいものが、今、プラグインスイートなんで、たくさんのプラグインが入ってるんですよ。確か64個。はい。なので、全然自分には使い切れはしないんですけど、非常にこう、いいものがあって、今非常にこう、音に関してね、なんだろう、ワクワクするものがあるな、っていう感じです。なんかこう、いろいろ、この番組も全部基本的にね、そういったプラグインを使って処理してるんで、はい。ぜひ、こう、聞いていただけると助かりますね。あと、今流れてる曲は、いつも僕が映像制作で利用させてもらっているサンドストライプさんの方から、アニマルズっていう曲を今流しています。このサンドストライプさんは年間だとだいたい130ドルぐらいだったかな。月額だと1500円弱ぐらいで、曲が非常に高音質な曲がもう使い放題です。もちろんこのポッドキャストも使えるってことはもう了承済みなんで、使ってるんですが、ちょっとね、残念なのは、この番組は、音質、容量削減のために、音質を非常に下げて、モノラルにしてしまっているので、このサウンドストライプの方の音源の本当に良さってわからないんですけど、もしね、気になった方はね、サウンドストライプのサイト行って、ぜひね、サンプルを聞いていただきたい。本当に素晴らしいもの、たくさん揃って、身の毛がよだつっていうか、なんていうかな、鳥肌が立つぐらい素晴らしいの、たくさんあるんで、はい。そういうわけで、今回も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。秘密基地始めましたは、局地の提供でお届けします。それでは、本編の方に入っていきたいと思います。今回のお題は、何でしたっけ？クリエイターの稼ぎ方ですね。はい。一昔前だと、例えばランサーズとか、まあそういったクラウドソーシングで稼ぐっていうのが割ともてはやされたというか話題になって、登録者も相当数いらっしゃる。っていうような話を聞くんですが、今ってまあそんなに違いは、まあ、あれからほんの数年程度ですけど、経って、 今どうなのかなって、ふとね、こう、自分の体験をもとにちょっと今回話したらいいかなって思って、進めていきます。これといってね、なんかこう、詳しい、要は突き詰めて考えたっていうわけじゃないんで、全然感覚的なものだったり、信憑性に欠ける情報だったりするのが大半だと思うんで、本当にこう軽く聞き流してもらえればいいかなとは思うんですけど、まあ僕なんかの場合は映像制作してるからっていうんで、2年、3年ぐらい前かな、YouTube の方も始めてですね。まあおかげで今2600人、バイヤーマルチャンネル単体で行って、で、スマイルキッキーに関しては、そろそろ1900人なのかな。まあ2000人に手が届こうかっていうところで、まあ収益的にはまあ、月に運万円とかそういったところはまあ実際発生してはいます。はい。なんていうかな。それだけでも結構ね、僕は時代は進んだなとかすごいなって当時から思ってたし、今でも思ってるし、なんていうかな。見てくださってる方と作り手のね、その関係性っていうのが変化してるんだなっていうのも、ちょっとこういろいろ感じるんですよ。今までは、お金、まあ、金銭授受のやり取りっていうのは、実際のそのクライアントと、との間でしか発生しなかったことなので、依頼されて作るとか、なんとかっていうのが、まあ、前提としてあるってことですよね。それがもう、そもそも、なくなってきている、ね、必要としてなくなってるシチュエーションっていうのは結構あるんだな、っていうふうに、思うんです。YouTuber、まあ、本当それの筆頭でね、すごい今でも、まあ、話題にこと書かないっていうか、ずっと、動画の配信プラットフォームとして、トップを走り続けているっていうね、こう、割と、なんて言うんでしょう、珍しいタイプのサービスなんじゃないでしょうかね、この、流行りスタイルの激しい世界では。で、今回はそこら辺とね、絡めてちょっとね、また記事でさっき上げたばっかりなんだけど、映像素材の販売サイトである、なんだっけ、ピクスタか。ピクスタに、つい最近、ちょっと素材を販売しようと思って登録したんですよ。で、そこに今、10点、15点ぐらいかな。の、商品というか、素材を登録しようとしています。今まではね、僕は利用してこなくて、写真とか、そういったイラストとか、そういったもの、もろもろ含めてですね、今回初めての利用となるんだけど、まあ、それだって、まあ、その詳しいことはね、記事を、まあ、局地の方のサイトの方に記事があるんで、それ読んでいただければ、大体のこう感触というか内容っていうのはつかめていただけると思うんで、それは割愛しますけど、さっき話したその YouTube っていうのはクライアントが存在しないみたいな話がありましたけど、まあ言ってみればこの素材販売サイトもクライアントっていうのは存在しないわけじゃないですか。で、その映像に関してはですね、ピクスタでの販売価格が、まあもちろんサイズによってばらつきがあるんですけど、MAX の XL サイズが確か7000円強だったはずなんですよね。で、そのピクスタのその契約内容にもよるんですけど、専属販売じゃなかったら64の配分になるはずなんですよ。6がピクスタで4が制作者側っていうことになるんで、みたいなんですけど、そうした場合に僕には4が残るってことは、半額のまあ4000円弱だから、まあだいたい3000円いくかいかないかぐらいなのかな。マックスで1個売れたら入ってくるっていう風になるらしいです。はい。今までね、これは本当にね、やってればよかったんだけど、まああの、あんまりね、モチベーションが上がらない理由があって、やってこなかったんですが、まあ、最近はね、ちょっと、いろいろ金銭、 金策に走るっていうシチュエーションが増えてきたんで、例のその YouTube の方の、企画というかイベントの方もあることだし。なので、ちょっと今いろいろ動いてるんですが、その一環として映像素材販売サイトを利用することになったっていう感じですね。はい。で、今言ったの二つは、まあ映像制作に直接関係あるサービスだから、まあいいとしても、今って、割とこう、クリエイターの方だけじゃなく、まあ、その、なんだろう、一般の社会人、サラリーマンの方だったり、OL さんだったり、まあ、もしかしたら、フリーターの方だったりとかでも、割とこう、なんだろう、ちょっとまあ、ちょっとした小遣い稼ぎやったらできるのかな。しかもそれがこう、クライアントを介さずに直接、出資者というか、支援してくれる方と直接つながれる場が、割と簡単に持てる時代になってるんじゃないかなっていうのがあると思うんです。まあ、例えば、クラウドファンディングなんていうのはもう、ここ2年、3年ぐらいからね、だんだん日本でも火がつき始めて、割とこう、芸能人の方とかもね、利用する方が出てきたりとかして、ニュースでも出てる、取り上げられてることがあるっていうことは聞くんですけど、最近だと、それにさらにこう、なんていうかな、それをもっとライトに使える、サービスとして、ポルカっていうのが、ね、出てるらしいと。いうふうなのは、先日、明日さんの方から聞いたかな。うん。ポルカっていうのは、確か上限額は10万円なんだけど、すぐに募集をかけられて、すぐにこう、まあ、小遣いは、まあ、小遣いって言い方変だな。例えば、北海道に住んでる方がね、都内に、ラーメンが食べたいと。あるお店のラーメンが食べたいから、そこまでの、旅費と、宿泊代を出してくれ、協力してくれ、みたいな、そういった旨をね、まあ、メッセージ書いて、すぐにこう投稿して、それに賛同する方がね、ぽいぽっとこう、お金をこう、なんだろう。まあ、あげる。ファンディングっていうの？まあ、そういったサービスがあるらしいんですよ。まあ、それはクラウドファンディングと何が違うのかって、じゃあわかんないんだけど、額以外には。まあ、聞いた話によると、すごくこう、本当に簡単に、携帯電話だけで、写真撮って、文章か短いの書いて、で、リファラーじゃなくて、なんだっけ、リターンだ。リターンっていうのも、まあ、一応必要らしいんで、お返しのリターンも設定して、っていうのは、まあ、クラウドファンディングと一緒なんだけど、その、気軽さがどうやら結構受けてるようだということも聞くんで、そしたらまあクリエイターさんだけじゃなくそこら辺はまあ一般の方でも、あまり職種問わずに利用できて、まあその話題性があるというか、例えばまあ発信力がある、そのツイッターなり、フェイスブックなり、まあもしかしたら YouTube だったりそういったところでこう発信力のある方であれば、その副収入、みたいなものは確保できるんじゃないのかなとか思ったりもするわけですよ。うん。まあ僕なんかと最近そのクラウドファンディングはしてるっていうのはちょっと前に記事にもしたし、この前の番組でもちょっと話はしたんですけど、つい先週あたりからですね、それに加えて、バリューっていうサービスを利用し始めました。元のきっかけ自体は、まあ、いつも話に出てくるトマト屋さんからね、出てきた言葉なんだけど、僕がクラウドファンディングして、その YouTube の方の、動画企画を立ち上げたけど、それじゃあ人はもう集まらないだろうっていう話から始まって、今のね、クラウドファンディングっていうものの、その特性というか、使われ方、捉えられ方みたいなのが、もうその人を応援するっていうよりは、先物買いみたいな側面が強くなってきていて、その T シャツを、がどうとか、まあ、そういった、なんていうかな、相手が欲しいと思うものではないと、そもそも、ファンディング、まあ、集まらないっていう風な話、あって、であれば、バリューっていうの方が継続的に、 資金が集まるっていう、まあそういったものが見込めて、なおかつその、純粋に応援してくれる人が集まりやすいだろうっていうことで、やってみたらどうかみたいなことをちょっとまあ提案を受けたんですよね。まあで、僕もまあ単純ですから、その日のうちに一瞬で、まあバリューを始めたんですけど、まあそこでちょっとね、失敗しちゃったんですよ。で、これから話す失敗に関しては、もしね、バリュー少しでも興味がある方がいらっしゃって、これから始めてみたいなって思ってる方がもしいたら、今から僕が言うことはもう本当にもう忘れないように、もうメモ取るなりして、臨んでください。じゃないと、もう途方もない後悔に苛まれてしまうことになりますよ。僕は、そうなった。ひどかった。じゃあ行きますね。バリューってそもそも何なのかって話からいくと、ちょっとまあ長いんですごく端折ると、まあ、大体ご存知ですよね。これ聞かれるような IT リテラシーが高い方だったらね。自分株式会社ですよね、要は。今はもう株式会社っていう名称というか、そういった言い方自体を運営会社はしてないんですけど、その自分の株を発行できるような、形で、株主さんを募る、株主を、まあ、バリュアーって言うんですけどね。株のことを、まあ、言ってみりゃ、VA っていうのかな。一株あたりのことを、まあ、一株を 1VA みたいなもんです。その購入してくれた方はバリュアーって言うんですけど、その方が購入するときの金額が、一応まあ、ビットコインとして入ってきて、それを換金すればいいのかな。僕よくわかってないんだけど、まあそのビットコインでやり取りして、結果的に収益になるというようなサービスのようです。で、一時期、ね、著名な YouTuber さん方が、複数人が、ちょっと問題を起こして、大炎上を起こしてたっていうのが、多分7月前後あたりかな？ね。それで、ご存知の方っていらっしゃると思うんですよ。まあそのね、バリューなんですけど、登録は本当に簡単で、Facebook のアカウントさえあれば、多分、ほぼ誰でも、よほど友達がいなかったりとか、そういったのがなければ、すぐに、それこそ、ものの5分で登録自体は終わるじゃないかな。その後に、半日とか1日とか、審査の時間があるみたいだけど、まあ、登録自体は一瞬です。で、僕がつまずいたのは、その登録の段階で、最初にね、Facebook のアカウントを聞かれるんですよ。で、もちろん持ってるんで、それをこう、紐付けて、それで、開始できるようになるんだけど、その時に、あと2個、まあ、SNS のサービスを紐付けられることを気づかなかったんです。そのサービスっていうのは、Twitter と Instagram なんですけど、まあ、最初に登録者、申請するときに、その Facebook のアカウントを紐付けたら、Facebook の情報がそのバリューの方に流れて、バリューが、まあ、僕のそのアカウント情報を見て、僕がFacebook で友人が何百人いるから、じゃあ、彼の価値は、例えば、20万だ、30万だ、50万だとかって決めるらしいんだけど、その時に、初めの段階で Twitter と Instagram を一緒に申請しておけば、それをまとめて合算した状態で、その価値ってのを算出してくれたらしいんですよ。で、僕ちょっとね、所用があって、忙しくて急いでて、そんなの全く見る余裕なかったけど、とりあえず登録だけしとけと思って、まあ Facebook だけで行ったんです。まあその結果、費用がね、算出された費用が、21万5000円とか8000円とかだったんです。で、この時にね、ツイッターとインスタグラム、ツイッターでは500人ぐらいのつながりがあるし、インスタグラムでも100人ぐらいのつながりがあるんで、これも含めてれば、その倍ぐらいは初めからいけたんじゃないかなって思う、この後悔。ね。これ後から、連携できるんだけど、後から連携してもどうやらもう なんていうか、価値がもう算出されちゃった後だと、影響しないらしっぽい、しないっぽいんですよ。うん。僕はもう変わらなくなっちゃったんで。だから、これからやろうとしてる方は、間違っても最初の、登録、アカウントを作るときに、Facebook だけじゃなくて、ちゃんと持ってるんだったら、Instagram と Twitter のアカウントをしっかりと一緒に紐付けることを忘れちゃいけません。はい。これは後からじゃあもう、どうしようもない。もう後悔先に立たずってやつですからね。はい。そんな感じで一つ。で、もう一つが、これが、その次の段階で、発行、まあ、VA の発行数。まあ、株の発行数っていうやつと一緒ですかね。うん。これが僕デフォルトの1000にしちゃったんですよ。で、1000、1000株。1000VA。はい。これをね、大失敗だなと思ったのが、トマト屋さんが言うにはですよ、VA は極力、許す限り多く発行しろっていうのは鉄則というか、なんていうかな、攻略法らしくて、もう100VA とか、まあ、金額がすごく低いと 100VA とかがデフォルトになっちゃったりするらしいんですよ。人によってはね。そうなっちゃうともう全然もうなんていうかな、全くもって稼げないというか、全然何もできないらしくて、うん、まあ、ねえ、僕の規模でももしかしたら2000とか 5000VA ぐらいからスタート、まあ、選べるんで、1000がデフォルトだって話したけど、選択肢が出るんですよ。それでね、僕は何も見ずに1000のまま進んじゃったから、もしかしたら5000とか選べたかもしれないんで、しまったなと。うん。いや、VA が多い方が、そもそも1株、1 VA、1 VA の価値が下がるから、100万円の価値があるとしたら、1000株は、1000VA を発行するとしたら、1VA あたり、1000円なわけですよね。ん ?100 万円分、100万分の、は1000ですから。1000円 ?1000 円だと思う。はい。そう。そういうこと。だからそれが10倍の1万 VA だとしたら、その 1VA、1、まあ、株でいいや。1株あたりの価値が、10分の1の100円になるわけじゃないですか。そしたら何がいいかって、相手が買いやすくなるわけじゃないですか。うん。だから結局買ってもらって、こう、ファンを、つけたいとか、なんかこう、その方が盛り上がるとか、そういった、あとは、まあ、実際に高くなりすぎちゃうと、高すぎて買えないっていうのを防げるっていうのもあると思うんです。うん。そういったのを防ぐ意味でもね、ほんとね、しまったと思って、株は極力多くしましょうっていうところですかね。はい。まあ、そういうのがあってね、いろいろこう出だしからもうすでに負け戦な感じがすごかったんだけど、サービス始まってから1週間ぐらいして、今、その21万5千だか8千ぐらいだった僕の価値は今、98万円ぐらいに上がっています。うん。非常に嬉しい。ね。こんなことがあるんだな。まあもちろんその、数字のマジックですからね、そんな全然一喜一憂してるわけにいかないとは分かってるんですよ。まあただなんていうかこんな短い期間で、その商売になり得るかもしれないような数字まで上がってくれるっていうのは、ちょっとした未来を感じるっていう可能性を感じるかなって思ったって話ですね。うん。まあそんな感じでね、今回ちょっといろいろ話してきて、肝心の中身みたいなのがまあ話せなかったんですけど、また近いうちね、もしかしたら、トマト屋さんとかお呼びしてね、詳しいお話を聞けたらいいかなと。思います。はい。そういうわけで、ちょっとエンディングの方に入っていきたいと思います。はい。エンディングの方はですね、ちょっとなんだろうね。まあ、今のね、この秘密基地始めました。秘密恥と言いましょうか。秘密恥はね、ちょっとまだ全然未完成で、まあ、BGM も固まってないのもあるし、番組の、なんて言うんでしょう、ロゴみたいなもの、アートワークとか、そういったのもまだ全然固まってはないので、今ダミーというか仮のものを入れてる状態なんですよ。で、もっとこう致命的なこと言ったら、今これポッドキャストとして iTunes に登録できてないんですよね。その1回目を配信した後に iTunes 経由で Apple の方に登録しようとしたんですけど、なぜか弾かれちゃって、ちょっとその原因が今のところわからないんで、もしかしたら当分はその iTunes の方には登録できずに、ずっとこの局地のサイト上からしか聞けない状態が続くかもしれない。うん。それは自分として困るんで、なんとかしたいとは思ってるんですが、ちょっと本当にそこら辺は、まだ先はわからない。うん。まあ、そんな感じです。で、あと一つ余談だとしたら、そのね、CM を作りたいなと、ちょっと思っています。理由は、これ全然ね、別に自分のビジネスを売り込みたいとかじゃなくて、全く別のところで、その、オープニングの方で話したウェブスのプラグインを使って、なんかこう、面白い音で、なんかこう、変な CM 作れないかなっていうのがあるだけなんですよ。なんていうのかな、ボコーダーっていうのかな、ロボみたいな声出すとか、壊れかけのラジオみたいな声出すとかね。ああいったのが変、なんか面白系もなんか入ってたんでね。うん。なんか自分の声でこう遊べる、結構遊べるんですよ。しかもいい音で。うん。だから、これをせっかくでは機会にね、なんて言うんでしょう、極力砕けた表現でちょっと真面目なやつやったりとか、まあ全くほんと内容から音から全部砕けたやつを作ったりとか、まあだけど内容自体は一応真面目ですよみたいな、そういったのね、だから作ってみたら面白そうだなってちょっとね思うんです。これはね自分にとって珍しいことで、音がすごい、音関係の編集クリエイティブっていうのかな、そういうのがすごく苦手なんですよ。目に見えないものっていうのは、なんていうか、いじりようがないって、こう、先入観があるんでしょうね。だから今までそういうのすごく敬遠してたんだけど、今回、ウェブスのね、プラグイン使ってみて、あ、面白いなっていう、こんなのができるんだ。だったらこういうこともできるかもしれないなとか、そういった可能性がね、感じられてきたんで、ぜひこれはちょっとチャレンジしてみたいなって思っている次第です。はい。あとすいません。そうだ。最後一つちょっと訂正というかお詫びなんですけど、前回ね、ちょっと芦田さんの方の音声がね、すごく悪かったっていう問題が、実は、あの後気づいて、ちょっとすごい反省してました。理由は、ちょっとプラグインが重すぎてね、リアルタイム再生できなかったんで、この、DTM ソフトでね、リアルタイム再生できないのって僕初めて遭遇したんだけど、本当に僕の、なんていうの、タイムラインっていうのかな、タイムラインに僕の音声と明日さんの音声を2つ置いて、そこに対してプラグインを挿して複数挿すと、リアルタイムで再生できなくなっちゃって、音が途切れ途切れになるんですよ。うん、すっごいびっくりしたんだけど、それでね、僕の声は最初に編集っていうか調整したから綺麗にできたんだけど、その次に編集というか調整した明日さんの声っていうのはね、もう途切れ途切れで確認するどころじゃなかったから、妥協しまくった結果、ああなっちゃったっていうのが、実際のところです。はい。申し訳ありませんでした、本当ね。今後ちょっと気をつけます。はい。そういうわけで、今回ちょっと長々となってしまった。なっちゃいましたけど、お届けしましたな、大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。